前々からね、ラジオの方でもねお話ししておりましたけども、名古屋旅行ね、ついに行ってまいりましたというねことで、7月の3日4日5日ね、この3日間2泊3日で名古屋旅行ね行ってまいりました。なのでね、今日はね、まあ2時間たっぷり名古屋旅行のお話をねしていこうかなと思っておりますので、名古屋旅行スペシャルという感じでね、まあやっていきたいと思っておりますと。でね、今回はまあオフ会をね、まあもちろんやりますよと。まあできたらね、まあ俺も前に4年半前ぐらいに名古屋旅行一回行ってるから、まあその時にね、結構名古屋はね、まあ満喫してるわけよ。だいたいコンプリートしてんじゃないかなというぐらい名古屋は満喫してたんだけども、じゃあ今回名古屋旅行行ってね、どうしようかというところなんだけど、名古屋旅行プラスね、もちろんオフ会もしつつ、伊勢神宮とかね、そういうところも行けたらなと思っていて、なのでまあ名古屋旅行プラスアルファでね、ちょっと周りの近いね、まあ三重県とかちょっと足を運んでね、いろいろと楽しめたらななんていうふうに思って今回旅行に行ってまいりましたと。で、一応リスナーの方とね、まあちょっと交流をまあ持とうというところで、で予定ではですね、7月の3日ね、まあ朝新幹線でね行きまして、で、まあ朝着いたらですね、まあ11時ぐらいに着く予定なんだけどもね、着いたら伊勢神宮ね、リスナーの方一人ね、一緒にちょっと行きませんかっていう話がちょっとあったので、リスナーの方一人と一緒に伊勢神宮行って、で、まあ、この日はね、まず伊勢神宮と。で、夜には、また別のね、リスナーの方と、食事に行くと。で、4日、ね、2日目に関しては、まあ、ちょっと午前中とか昼間はね、特に、まあ、空いているので、まず、何人かリスナーの方とね、街ブラブラしてと。で、夜はオフ会と。で、オフ会はですね、5人のリスナーの方が来てくれる予定だと。で、二次会に1人ちょっと遅れていらっしゃるという感じでね。そんで、まあ、最終日、7月5日は、まあ、夕方にはね、帰んなくちゃいけないのでね、昼間はちょっと街ブラブラするよ、みたいな感じでいろいろ考えておりましたと。まあそれがね、どうなっていくのかなんていうところもありますけどもね。まあちょっと私もね、あまり今回はプランは決めずに、まあ、ノープランではないですけどもね、まあざっくりとしたプランでね、まあ今回ちょっと考えて旅行に行っておりますんでね、がっちり決めすぎちゃうとさ、やっぱ面白くないというか、アクシデントもね、何も起きないとさ、で、普通になぞるだけのね、旅行なんて面白くないですから。やっぱりその場その場でね、ちょっと判断していって。それで、組み立てていくのが旅行の醍醐味かなと思ってますからね。まだざっくり大枠だけね、決めて、今回も旅行に臨んでおりますと。まあ、ざっくりね、本当にざっくりすぎたかもしれないなって思ってるところはありますけどもね。まあ、そのぐらいのが面白いでしょうというところでね、行ってまいりましたんで、ね、行ってないってことはもうないんでね、うん、ちゃんと行ってまいりましたんで、今日はね、2時間たっぷり名古屋旅行のお話をしていきたいと思いますんで、まあ、よかったらね、最後まで聞いていただけたらと思います。それではね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。というわけでね、今日は本当に名古屋一色のね、2時間をお送りしていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、意外と、まあ、喋り始めたら2時間も喋んないで終わっちゃうのかななんて思うんだけど、なんだかんだ2泊3日だからね、ボリュームはないわけじゃないのでね。まあ、気がつけば2時間と、3時間と、4時間とね。だって、 ね、3日分だからさ、24時間かけるね、3日だと考えたらさ、それをさ、2時間に凝縮するわけだからね。そんなこと可能なのかって話でもあるんだけどもさ。まあそんなの今日はちょっとやっていきたいと思いますんでね。最後までね、ちょっと聞いていただけたら。まあ、オフ会ね、参加したかったけどできなかったよなんて人もいるでしょ。まあね、中にはね、そういう既得な方もいらっしゃると思いますんで。まあそんな人にはね、どんな状況だったのかとかね、そのオフ会に参加した気分にね、なっていただけたらなと思っております。じゃあそんなわけで、本日の童貞ネット、アットネットラジ、こちらの番組は、ファットマンさんの提供でお送りいたします。ということでね、提供、ファットマンさんね、ありがとうございます。なぜ提供かというと、今回の名古屋旅行ね、旅費の方をね、ファットマンさん、出していただきまして。ね、すいません。大変ありがとうございます。これがなかったら、なかなか名古屋旅行ね、その名古屋オフ会、実現は難しかったかなと思いますからね。大変助かりました。ありがとうございます。まあ、そんなわけで、ね、無事ファットマンさんにもね、会えましたからね。まあ、どなたがね、オフ会来てくれたよなんていう話もね、ちょっと、どこまで、ね、その、ラジオネーム、皆さんの名前をね、言っていいものかっていうのもありますから、ちょっとそこも控えたいと思いますけどもね。まあまあ言えるところまではね、ちょっと、公表しながらね、お話進めていきたいと思いますけども。まあそんなわけでね、名古屋旅行はね、そんなわけでちょっと実現しまして。で、まあ先ほども言った通りね、初日、二日目、三日目と予定をね、ざっくり組んで、で、ところどころね、まあリスナーの方とね、ちょっと交流をしながら、今日やっていきましょう。旅行をね、楽しんでいきましょうということだったんだけども。まず、旅行に行く前にやらなきゃいけないことはいくつかあるんだよね。で、何をやんなきゃいけないかっていうと、まずオフ会をするんだから、そのオフ会会場だよね。そこを予約しておかないといけないっていうのありますから、まあ、事前に、予約をしておかないとっていうところで、で、せっかく名古屋行くので、名古屋コーチンとか食べたいじゃん。だから名古屋コーチンが出てくる居酒屋とかで、で、人数もさ、俺含めて6人とかになる予定だからさ。そしたら、まあ飲み放題とかにしとかないとね、いけないじゃない。でもせっかく名古屋行くのにさ、飲み放題2時間とかだとさ、時間短いから。でね、2次会があるか3次会があるかってのはちょっとまあわかんないから。なので、まあその一次会ね、飲み放題3時間で名古屋コーチンが食べられて、で、まあ飲み放題プラ、ね、つけてのコースとかで、まあ、3500円とか、まあ行って4000円とかのコース。しかも土曜日で。探さなくちゃいけなくてさ。すげえ探したの。いつかな、行くのが金曜、土曜、日曜でね、行く予定だったんだけども、水曜ぐらいかな、水曜に探し始めて、で、何時間探したんだろう、もう気持ち悪くなるぐらい探して、ないのよ、そんな店。で、できたらさ、アクセスがいい方がいいじゃない？だから名古屋駅周辺でさ、探してさ、全然なくて。3、4時間探した気がするわ。なくて。これ参ったなぁなんて思ってさ。で、結局、妥協に妥協して、名古屋駅近くで、飲み放題3時間はついてて、で、食べ物は、もう全然名古屋とは関係ない食べ物みたいな。いうところで、もうここに決めようと。ね、別にもう名古屋飯じゃなくたっていいでしょと。みんな名古屋住んでるんだからと。俺だけだからね、別にね。名古屋コーチには別で食べればいいわと思いまして。で、そんなんで、なんとかね、一軒、まあ、いい店をね、見つけまして。で、個室ですよ。なぜ個室かと。いや、密になっちゃうじゃないと思うかもしれないけど、不特定多数の人と密になるよりは、特定の人と密の方がいいわけじゃない。っていう、ちょっと謎のね、理論のもとね、一応個室にしまして。 で、6名でね、予約をしまして。で、7月の4日の土曜日、17時から、ね、6名で予約と。これをまず準備完了でございますと。で、あとは、事前に準備しなくちゃいけなかったものとしては、まあ、チケットだね、電車の、新幹線のチケットと、あと、お宿、ね、宿泊施設と。で、これに関しては、日本旅行っていうところから、今回は予約をしまして、プラットこだま、ね、こだまの、その新幹線、往復と、あとは宿が、一晩、ね、一泊分を予約しました。合計で20,400円かなでございまして。で、普通にこだまって、指定席で片道8,500円とかなのよ。だから、8,500円が2枚。で、17,000円。で、お宿の方が、3,400円になるのかな、そうすると、ね、残りでね。24,000円とかだったから。3,400円で、一泊できるという。まあ、結構お得なチケットをね、ゲットしまして。で、これも準備できましたと。まあでも、じゃあ二日目のお宿はどうするのってところなんだけど、そこは、宿は取らないで、当日ね、まあその場のノリで、取っていこうかと、ね、思っておりますから。まあ何があるかわかんないからね。そのね、オフ会に女の子が来るかもしれないから、急に。でね、パルナ伊藤さん、ね、ちょっとこの後、どうですか？誘われたらさ、行くかもしんないから。ね、お宿取ってる場合じゃないからさ。いや、そんなこと絶対ないんだけどもね。もう男だらけの、ね、オフ会大会だからね。まあ、そんなこと絶対ないんですけども。まあ、何があるかわかんないじゃん。ノリでさ、で、ちょっとエロい店行こうぜとかなるかもしんないし。それとか、ね、朝まで、なんか、結局、みんなで、ね、楽しく過ごしましたとさ、ちゃんちゃんみたいな、の可能性もあるからさ、どうなるかわかんないので。まあ、ちょっとホテルはね、ちょっと取らないでおきましたと、いう感じ。が、まあ、今回の事前準備かしらね。で、まあ、あとはもちろん、お荷物の準備だね。しなくちゃいけないわけね。まあ、2泊3日分の荷造りだからね、ほどほどあるのかななんて思いつつも、特に言うほどはなくて、持ってったものとしてはね、その2日分、3日分の、着替えでしょ？とか、まあ、ヒゲ剃りとか、ね、電動シェーバーとか、あとはね、奇跡のスタイリングするためのね、その、整髪料だったりとか、スプレーとかね。そんなもんよ。あとは、パソコンか。ね、私の愛用の MacBook Pro ね。これを持ってって、それのバッテリーだったりとか。あと、そうだね、携帯の充電器だったりとか。まあ、そんぐらいよ。対して、荷物はないんだけど、まあ、MacBook がね、重いと。いうのありますけどもね。まあ、いつも、使っていた、釣りでね、いつも使っていたバッグの方でね、リュックなんだけども。まあ、結構荷物入るから、まあ、それに全部入れて。で、バッグ一つでね、旅行に出かけます。という感じ。で、まあ、事前準備はもうこんなもんだよね。一応ね、前日早めにね、全部準備しようかと思ったんだけど、なんかだるくなっちゃってね、結局、当日、7月3日の、朝だね。朝起きて、シャワー浴びて、で、そこから荷造りしたからね。家出なくちゃいけない、1時間前ぐらい荷造りし始めて。で、ギリギリでね、おー、間に合ったと思って。で、無事、で、家を出発するわけ。で、朝、7時半ぐらいかな、に家を出て、で、電車はね、8時20分ぐらいかな。 東京駅でね、8時20分ぐらいの小玉の電車に乗って、行くわけ。でさ、まあ、チケットとかもね、あったかな？わかるかな？8時27分かな？うん。の、電車に乗って、で、行きます、ということでね。で、無事、ちゃんと乗れまして。ね、ちょっと眠くてね、もう全然なんか前の日、まあ、なんか緊張してたのかね、ワクワクしてたのかわかんないけど、あんま寝れなくてさ。まあ、結構、寝不足な感じでね、行きまして。でも無事、電車の方は乗れましてね。じゃあ、これから、ね、少し、そのね、なんていうの、プランを練りながらね、2時間半ぐらいかな。電車揺られて、名古屋に行くわけなんですけども。したらさ、電車乗りながらね、今日じゃあ、ね、まず1日目何するかっていうと、さっきもお話ししたように、伊勢神宮、行きますと。ね、昼間は伊勢神宮行って、で、夜は、ちょっと食事に行きますと。それが初日のプランよ。で、伊勢神宮に関しては、そのね、リスナーの方とね、一人来ていただいて、一緒に行きましょうかっていう話になっていて。で、一応、天候もね、まあ、雨は降ってないぐらいの感じだったんだけど、ちょっと降りそうだなっていうね、ところで、あんまり天候は良くない状態。で、伊勢神宮行くと。いう感じだったんだけど、まあ、電車乗って少し経ったらですね、そのリスナーの方、一緒に伊勢神宮行こうと言っていたリスナーの方から連絡が入って、その方、京都からね、来ていただくっていう話だったんだけど、ちょっと、その諸事情によって、まあ、行けなくなってしまいましたと。本当急な話になっちゃって申し訳ないですって話で、連絡が入りまして、そっかと思って、まあね、事情がね、まあ事情なのでしょうがないなっていうところでさ、大丈夫ですよ、わかりましたっていう風にね、お話ししまして、で、初日伊勢神宮ね、まず最初のプラン、リスナーの方と二人でね、行くっていうちょっとプランの方は、まず一発目のプランまずなくなるっていうね、ところで、どうしようかなと。一人で、まあ、伊勢神宮、まあ、行くっていうプランにね、まあ、切り替わるわけなんだけどさ。でも、まあ、逆に言うと一人だから、伊勢神宮初日行こうが、二日目行こうが、三日目行こうが、まあ、関係なくはなったよねって、ところでさ。さあ、どうしたもんかななんて思いながら。で、ちょっと考えつつ。で、まあ、電車に揺られて、まあ、寝不足だからね、半分寝ながらさ。行きまして、で、あっという間よ、2時間半。快適だね。そのさ、前に大阪旅行とかさ、その夜行バスとかね、高速バスで行った時もあったけど、あん時しんどかったのよ。長いし、あんまり快適じゃないし、その座席もそんな広いわけじゃないしみたいな。あと俺車酔いしちゃうからさ、それでもしんどいしってのあったんだけど、電車はね、全く酔わないのね。それだし、シートも広いし、もう最高だなと思って。で、あっという間に2時間半経つし、と思って。で、そんなんで、名古屋、着きまして。1時、じゃあ11時4分ぐらいに、名古屋、到着となりました。いいね、と思ってね。もう朝からちゃんと動いて、午前中にね、名古屋着いて。で、こっから、伊勢神宮だと。で、伊勢神宮が、だいたい1時間半ぐらいかかんのよ。名古屋駅から伊勢市駅まで1時間半ぐらいかかるわけ。で、予定ではよ、その1時間半で行くじゃん。そしたら、まあ、11時からだから、まあ、11時半ぐらいに出たとして、1時間半で着いたとして、1時13時に伊勢神宮駅着きます。で、そこから伊勢神宮って下宮と内宮ってあって、その二つね、を参拝しないと、まあ、良くないと。 片方だけになっちゃうと良くないよってのあるから。で、伊勢市駅から、下空を参拝して、で、そこから、内宮の方に、まあ、バスとかで行って、で、内宮参拝して、で、帰ってくるという。で、そういうプランだった。で、まあ、13時からだから、なんだかんだ、まあ、2時間ぐらいあれば、回りきるかなと思って。で、2時間ぐらいで回りきって、で、13時から2時間、15時でしょ？で、15時で、で、そっから、また電車乗って1時間半ぐらいで。で、まあ、17時ぐらいには、戻ってこれるかなと思って。まあ、そんなプランでね、ちょっと考えてたんですけども。したらなんか、調べたら、1時間に1本ぐらいしか電車出てなくて。名古屋駅から。で、次出るのが、11時40分ぐらいに電車が出ますよと。だから、まあ、駅ね、その、名古屋に着いてから、あとま、その30分ぐらい猶予があるんだけど、どうしようかなと思って。そっから電車乗って、まあ、でもね、まあ、行けなくないよね、と思って。したらさ、ちょっと雨降ってきたのよ。雨降ってきて、雨の中伊勢神宮、ちょっと、だるいなっていうのと、あと、少しね、私もね、2時間半の電車で疲れてきてる部分もあって、意外と久しぶりに電車長時間乗ったからさ、なんか疲れてん、体疲れてんなと思って。とか、どうしようかなと思って、ちょっと休みたいなって気持ちがあったりとか、ね、寝不足だったりもするし、なんかいろんなことを考えて、伊勢神宮行くのやめようかななんてちょっと思ったりとかもして、ね、だってさ、もともと行こうって思ったけども、たまたまね、そのリスナーの方が行けなくなってしまいましたとか、雨降ってきちゃいましたとか、ね、いろんなの重なってるわけじゃん。これ伊勢神宮初日行くなっていうことなんじゃないかっていうね、ちょっと自分にね、ちょっと言い聞かせて、うん、違うんじゃないかなんて思ってさ。で、悩みに悩んで30分。行くのやめようと思って。で、結構メインだったんだけどさ、今回の旅行のメインは、まあ、オフ会はもちろんメインなんだけど、伊勢神宮も結構メインだったんだよね。まあ、やっぱり人間ね、一度はさ、日本人として生まれたからにはさ、伊勢神宮行きたいじゃんっていうのはあると思うんだけど。で、今回逃すともう行く機会ないぞって正直思ったんだけど、まあちょっと一日目じゃねえな、みたいな。二日目は、ちょっとオフ会の前にね、まあ一次会の前にゼロ次会みたいな形でね、リスナーの方たちとちょっと会って、街ブラとかっていうちょっと計画もあったりしたんで、まあ三日目、一日目がダメだったら三日目に伊勢神宮行くっていうのもありだなってちょっと思ったりとかして。まあ完全に、オフ会の次の日だから、ね、相当多分飲むから、二日酔いの状態で伊勢神宮行くことになっちゃうと思うんだけど、まあ三日目に行くっていう手もあるからなって思って。で、結局、初日、もう11時40分過ぎて、伊勢神宮は行かないって決断に一応なりまして。で、まずはちょっと体調を整えようと思って。で、名古屋でね、まずうんこして。まあ、俺旅行でね、やっぱりついて回るのはね、うんこなんだよね。前に台湾旅行とか行った時もそうなんだけど、もうトイレ問題が一番ね、あるわけ。落ち着いてうんこができるか否か。もうこれにかかってるから、旅行は。でもお腹痛かったからさ。まあ、しょっぱなね、名古屋着いてやったことっていうのはもううんこ。ね、マーキングするっていうね。ところでうんこして。で、落ち着いたからさ。よしと。じゃあ、何しようかなと思って。逆にね、もう、することを、伊勢神宮行くつもりだったから、1日目。特にすることなくなっちゃったからさ。どうしようかなと思って。まずちょっと腹ごしらえしようかなと思って。 その日別にね、特に何か食べたわけでもないからさ。それで、まず初日には、親子丼食べようと思って。前回の名古屋旅行で、多分俺唯一名古屋飯食ってなかったとしたら、親子丼食ってなかったんだよね。なので、親子丼食べようと思って。で、親子丼も、普通の親子丼ではなくてね、せっかくだから名古屋コーチンの親子丼食べようと思ってさ。で、事前に食べログでね、ピックアップしておいた、親子丼。どれがいいかなーなんて思って、みんな 3.5 とか 3.6 とかね、高評価のお店でさ。で、いろいろ調べたんだけど。まあ、結局、エスカっていう、名古屋駅にある、その飲食街みたいなところあるんだけど、で、エスカっていうね、ところがあって、そこにいっぱい飲食店が入ってんだけど、そこに、あります、名古屋コーチンの、親子丼食べられるお店で、六行亭ってところがあって、ここが食べログで 3.6 ちょいあって、まあ、この辺の名古屋コーチンの親子丼のランキングではもう結構トップクラスだったから、じゃあこの六行亭のところ行こうと思って。で、そこ入って、で、親子丼のセット頼みましてね、お値段1300円プラス税となっております。まあ、しょうがないよね。うん。名古屋コーチンだから。ちょっとね、奮発してね、食べてきましたけどもね。こちら、六行亭の名古屋コーチンは、鶏、卵、ご飯、味付け、すべてにこだわっておりますってね、なっておりますけども。名古屋コーチンの卵を贅沢に3個使用しましたって書いてあるね。色が濃く、味は濃厚で、舌触りが滑らか、コクがあるのが特徴です。コーチン、卵のとろりとした半熟がご飯と絡み、まるで卵かけご飯のような味わいです。とかね、そんなこと書いてありますね。で、そんなわけで、この六行亭食べてきましたけど。どうだったかというとですね。だから鶏が硬いと。今回の俺、ちょっと食レポじゃないけどもさ、いろいろ食べてきたけど、結構辛口コメントが多いかもしれんね。まずだって一発目から名古屋コーチン食べて贅沢してんのに、なんか鶏が硬いみたいなこと言い始めるからね。まあ、いい意味で弾力がある。しっかりしている。ね。なんだけどな、硬いなと思って。おじいちゃんなのかな俺ね、もうね。ちょっとわかりませんけども。まあそんなわけで、ね、名古屋コーチンのね、親子丼食べて。まあ一つ、ね、ノルマ達成かななんて思って。で、じゃあこの後どうしようかなと思って。もう食べるもん食べたしと。ね、そんなにいっぱい入らないからね。次から次へ食べられないから、ちょっとね、ブレイクタイムが必要だしと思って。で、まあ、その時点で、まだ、12時45分とかそんなもんよ。どうしようかななんて思って。でもちょっと疲れちゃったからさ。初日まだ始まってね、間もないんだけど、ついてね、まだ2時間経ってないぐらいなんだけど、もう疲れちゃっててさ、ちょっともう横になりたいなと思って一旦。最近さ、ね、仕事辞めてさ、もう日常何してるのって言うと、ベッドの上で横になってたみたいなところがあるからさ、もう横になりたいわけ、一旦。だからさ、じゃあもう、ホテルチェックインするかと思って。でもホテルのチェックインが14時なわけ。で、14時まで少し時間あるから、で、場所が堺にあるわけ。じゃあまず堺の方に行って、堺の街をちょっとぶらつきながら時間潰して、で、14時にチェックインしてみたいな感じかななんて思ってさ。で、東山線っていうのかな？地下鉄があるんだけど、で、それ乗って、で、堺まで行って、で、堺出てさ、まあ、ちょっと雨降ってんだけどさ、街中をちょっと見ながらね、歩いて。で、名古屋いつも思うんだけど、都 回よね。まず私も東京に住んで長いけどもさ、別に東京と何の遜色もないもんね、名古屋って。だ名古屋駅もそうだし、堺の街もそうだし、全然遜色ないというか、むしろなんか東京よりも詰まってるというか、東京ってさ、そのいろんな駅が全部栄えてるかもしんないけど、結構ばらついてるところがあると思うんだよね。それがなんかいくつかの駅が全部合体してる感じというか、なんか俺的には名古屋結構都会だなって感じるんだよね、毎回来るたびに。で栄のね、街も結構ね栄えてるなーなんて感じながらさ、街歩いて、でなんか街中にね観覧車があったりとかないからね、普通ね、東京を歩いてても街中に観覧車ないけどもね、栄の街には観覧車があるからね、そんなん見つけたりとかで、でも別にすることもないわけよ、街ブラブラ してもさ、なかなかすることもなく、あと荷物が重いっていうね、MacBook 持ってくるんじゃなかったってね、毎回後悔するんだけど、今回も後悔しながらさ。で、残りまだ1時間ぐらいあるわけ、14時まで。ちょっと休憩しようと思って。で、近くにある Mac があったから。Mac に入ってさ、サンシャイン栄駅前とかっていうね、ビルがあるんだけど、そこに Mac があったんで、そこちょっと入って。で、マックでね、ちょっとお茶しながらね、1時間ぐらい、ぼーっとして。で、ホテルチェックインまでね、時間潰してって感じでさ。で、ホテルチェックインして、14時ですよ。いいとこだったね、ホテルがね。ホテル名がね、ベッセルイン栄駅前っていうところなんだけど、なんか、じゃらんとか、あと、トリバゴとかで検索するとね、かなり上位に来る、いい、そういう、まあ、ビジネスホテル、なのかな、ちょっとわかんないけども、ね、結構評価高くて。で、中もね、マットレスとかもね、シモンズのマットレスとか使ってるとかね、部屋も広くてさ、ベッド自体もダブルかな、ぐらいの広さでさ、もうすごいもう快適よ。これが3400円とかで一泊泊まれるっつったら、ね、かなり、美味しいなっていうところです。で、そこでチェックインも早いよね。14時チェックイン。チェックアウトが11時という。まあ、なかなか、幅があって、素敵なね、ホテルだったんですけども。で、そこで入って。まあ、拠点を作らんとね、やっぱ落ち着かないからというところで。で、拠点作って。で、やっぱり疲れちゃったらちょっと横になろうかなと思って。で、横になったら最後だよね。結局、もう、こっからなんか出かけるのもなーなんて思っちゃって。なんか、大阪には電気街があると。日本のね、三大電気街と呼ばれるような電気街があるという風に聞いてたんだけど、そこがさ、大須らしいの。大須ってところに、電気街があるらしいんだけど、大須は次の日行く予定なのよ。その2日目の7月の4日の土曜日にリスナーのね方たちとそのゼロ次会で大須をちょっとぶらつこうよって話してたから、だから電気街調べたら大須だったから、まあこの後大須行っても明日も大須行くしなみたいな、だからどうしようかなとか思って、ちょっとわかんねえなと思って、寝ようかなと思って。で、そのなんか寝不足だったし、体調整えるためにもね、これからまあ、夜もね、リスナーの方とさ、別のリスナーの方と、食事をねするっていう予定があったから、だからそこまでね、ちょっとまあ、仮眠とって、でベストな体調にして、それでね、まあ、今日、明日、明後日とね、臨んだ方がいいかななんて思って。で、もうそこで、ちょっと仮眠取って。で、気がつけば、ね、ゴロゴロしてたら、18時ぐらいになっていてさ。結局、名古屋来て何してんだっていうね。まあ、 リフレッシュするためのね、旅行でもありますから。だからホテルでダラダラとして。で、18時になって。で、19時から、食事のね、ちょっと予定がありましたんで。で、19時に、間に合うようにね、その場所に行くんだけどさ。で、初日ね、お食事の方はファットマンさんとね、ちょっと食事をするっていうちょっとお約束をさせていただいておりまして、ね、今回のね、提供者様でございますけどもね。で、そこで、いい、ね、美味しいお食事をね、一緒に、いただこうというところでさ。で、場所がですね、場所どこまで行くかわかんないんですけども、ホテル、まあ、ホテル名まで言っちゃうとちょっとあれかもしれませんけどもね、池下っていう駅の近くにあるホテルがあるんだけど、そのホテルのところでやっている、なんかステーキが食べられるフェアがあるらしくて、そこでちょっとね、ステーキ食べませんかっていう話になって、で、ステーキをね、ちょっと一緒に食べるという、まあ、そんな会をね、ちょっと開いていただけるということだったんで。で、行きまして、19時ね。で、着いてさ。で、ホテルでね、待ち合わせしてさ。なかなかないよね。ホテルで待ち合わせみたいな。ちょっとエロい感じがしますけどもね。掘られちゃうのかなみたいな。ちょっと震えながらね、待ち合わせして。で、先に俺着いてたからさ。で、ホテル入って、お店の前のね、待ち合いのところにいてさ。で、連絡取りながらさ、待ってたら。もうね、少しすると、着きますよって言って。で、エレベーターからさ、エレベーターチーンってなって。で、それで開いてさ、で、出てきた人がさ、黒ずくめのさ、結構大きな体型のさ、人が来てさ、で、パルさんですか？ね、パルさんお待たせしましたみたいな感じでさ、言って。まあもちろんね、俺、YouTube ライブとかで顔出してやってるわけだからさ。まあね、パッと見たらね、向こうはわかると思うけどさ。俺わかんないからさ。ねえ、あ、パルさん、お待たせしました。でかいなと思って。第一印象はでかいなっていうね、ところで。で、貫禄あるからさ、なんか。だからさ、あ、ファットマンさんですかつって。ねえ。あ、今日ありがとうございます。つって。じゃあちょっとね、行きましょうか。つってさ。そんで、ホテルのその、レストランなんか入ってってさ。で、食事をするんだけどさ。いや、ちょっとね、俺も緊張しちゃってるところもあるからね。で、いろいろとさ、お話ししながらさ、ステーキ食べながらさ。まあ、そんなね、感じでさ、いろいろとお話ししましたけど。いや、ほんとね、今回はね、ほんとに、なんだろう。いろいろとそうやってね、名古屋オフ開催にあたってさ、いろいろとねお力貸していただいてね、すごいありがたいなってところでさ、でこうやってね、食事の会もね開いてくれたりとかしてね、すごいなんかいろいろとしてくれてね、本当になんか申し訳ない気持ちとね、そんで感謝の気持ちがあってさ、でそんなんでさ、で一緒にね、楽しくお食事してさ。で、ステーキもね、食べ放題というね、そういうプランだったんだよね。で、食べ放題プランなんだけど、事前にさ、なんかいろいろ出されるの。ステーキだけを食べ放題かと思いつつ、ね、ステーキが出る前に、前菜がいくつか出るんだよね。九種の前菜とか、あと、スープとか、で、サラダとかね、いろいろ出てきてさ、なかなか肉を食わしてくれないみたいなところもあってさ、そういう トラップもね、ありつつね。で、それ食べながらさ、まあもちろんうまいんだけどね、そういう前菜もさ。で、食べてさ。で、ステーキもね、で、その出てきてさ、何枚いけるかなって。あ、ね、美味しいサーロインステーキなのよ。だからこれ何枚食えんのかななんて思いつつさ。で、食べたんだけど。写真もね、ツイッターなんかでね、写真撮って、アップしてますから。まあ、よかったらね、結構、美味しそうに撮れてると思うんだよね。こんな、いいお肉食べ放題でいいんですかっていう感じのね、お肉が出てきてさ。 食べ放題だってことでさ、で食べてたんだけど、意外と食べられないんだよね。年なのかなっていうね、お互いに年齢もね近くてさ、だからさ、年齢も近いからやっぱね、アラフォーじゃないって我らっていう、意外と食べられるかなと思いつつもね、食べられないっていうねところがあってね、昔だったらねもっとバクバクだったのになって思いながらね、お互いで結局、ステーキ3枚で完食ですみたいな。でも1枚多分ね150グラムぐらいあると思うんだよね。なのでまあ450から500グラムぐらいが食ったと思うんだけどさ、いやもっといけたよなーと思ってね、こういう機会なかなかないんだからさ、こういう時食べなさいよって思うんだけど、なかなかね食べられずね。でそんなんでさ、で、まあステーキ食べながらね、ちょっといろいろとまあなんかラジオの話したりとかね、 YouTube の話したりとかね、なんだろう、ボディーブロー打ってくるリスナーの方って何考えてるんでしょうねみたいなね話をちょっとでしたりとかね、うん、まあそんなんでさ、いろいろとねお話ししてさ、まあ食事も2時間ぐらいかな、して楽しいね会食をさせていただいて、で、その帰り際にね、ちょっとお土産なんですけどつってさ、その地元の、お土産ということでね、水まんじゅうをいただきまして、美味しかったなね、いい水まんじゅうをねいただきましてね、でそれ持って帰って、でそんな感じで、初日ね、だからもうグルメの旅ですよね、完全にね。昼間は親子丼食べて、夜はステーキ食べてね、どんだけね名古屋満喫してるんだって話なんだけど、でそんなんで、1日目終わって、で一応ホテル戻ってくるんだけど、せっかくだからねと思って、MacBook も持ってきてるわけだしと、でね食事もしてさ、もう気力 体力ね回復してるわけですから、ちょっと YouTube ライブやりたいなと思ってさ、で初日の締めにさ YouTube ライブやってね、名古屋からこんにちはなんて言ってさ、でやってね、よかったと思って、重いね、すごい重いをしてね、持ってきたパソコン使わない手はないですからね、一応これで使えたからね、よかったななんて思って、でそんなんで、で YouTube ライブやって、でもうその日は終わりかな、うん、そんな感じで1日目は特に大きなトラブルもなくね、うん、普通に過ごして、で、二日目なりまして、で、朝ね、11時にチェックアウトですよ。で、待ち合わせは大須の招き猫が、なんか大きいのがいるらしいんだけども、そこでね、13時に待ち合わせをしております。で、リスナーの方は、全部で3名。だから、俺含めて4人でね、ちょっとゼロ時回というところで、で、大須の街をブラブラしましょうって話になりまして。で、11時チェックアウトして、で、13時まで少し時間があるので、前の日もね、ちょっと行きました。サンシャイン、栄駅前というね、建物の中にあるマクドナルドでね、ちょっとお茶をして、で、少ししてからね、歩いて大須の駅まで行くと。で、大須の駅、じゃあ大須の駅っていうか大須の町まで行くわけなんだけど、境からね。で、やっぱその間、やっぱり都会だからってか結構発展してるからさ、その境にある、なんだよ、アップル、ね、アップルストアがあったりとかさ、意外とやっぱりね、栄えてるなっていう、境だけにみたいなのありましたけどもね。で、そんなんで大須ついて、で、大須はその電気街というところでも有名だっていうことでさ、前回俺名古屋来た時、 大須結構うろうろしたんだけど、結構食べ歩きでうろうろしたところがあって、電気街そんな見てなかったからさ、ちょっと早めにね、大須着いたから電気街見とこうかなってところで、でいつも通り、ドスパラね、ドスパラがあったからドスパラ入ってガレリアのね、パソコン見たりとか、やっぱ土曜日だから混んでたね、すごくね、人が結構いっぱいいてさ、で、まあ、ガレリアもね、なんかみんな人が群がってんのよ。だからなんか今ね、この時代ゲーミング PC すごくなんか需要があるのかななんていう風にちょっと思ったりとかするんだけどさ、でそういうの見たりとか、あとつくもがあったからつくも見たりとか、でね MSI のパソコン見たりとかね、ちょっとしてさ、でそんなんとか、あとちょっとゲーセン入ったりとかして、でそんなんでね時間、ブラブラしていて、したらもう時間がね結構迫ってきたからさ、で集合ということだったので13時、ねその招き猫の前で集合して、でもう来てくれるリスナーの方はね、何度か会ってるリスナーの方だったりするので、皆さんその初めましてって感じじゃなくてさ、ね久しぶりっていう感じで、で、じゃあ大須の街をちょっとブラブラしようかって話になって、でまずはちょっとガソリン入れなくちゃなっつって、で、ちょっとねお酒を飲みたいなってところだったんだけど、まずまあ一軒目行くとしてどこのお店で飲むかってところだったんだけど、前回その大須の町で飲んだ時、その4年半前ね、大須の町ブラブラした時に一番美味しいなって思ったあのドテクシがあって、でドテクシの店もう一回行きたいなと思っててさ、でそこをちょっと行こうよって話になったんだけど、潰れてんじゃないなんて話もさ、ちょっと出ながら、っていうのもそんななんかちゃんとした店じゃなかったのよ確か。なんかなんだろうな、テイクアウトでできる、テイクアウトもできるし、あとそのなんか傍らでちょっとだけ席があるからそこでも食べられますよぐらいの感じだったわけ。言ったら銀だこの店とかあるじゃん、銀だことかそうじゃん、なんかテイクアウトが基本で、食べようと思ったらそのなんか傍らで食べられますよみたいな、そういうスペースがありますよぐらいの、あんな感じの店だったから、別にチェーン店でもないだろうし、だからもう潰れてんじゃないって話があって、でそっちの方行ったわけね、確かあっちだったよねつって、で行ってさ、でないのよ、ここの辺だったよねつって、ないなつって、やっぱ潰れちゃったかつって、4年半経つからなって、あそこ美味しかったんだけどなーとかって思って、残念だなーと思って、じゃしょうがないからちょっと場所移ろうかつって、でちょっと小道入って、で小道抜けて、そしたらあれつって、その俺がね好きだったその店がちょうどそこにあってさ、小道出たらさあって、あこっちの道だったんだっつって、で潰れてなかったっつって、よかったよかったっつって、でその店の名前が、その大須にあります串カツ、串八丁土手八丁っていう店だったんだけど、いや結構混んでてさ、ねえそんな大きい店じゃないからさ、もう潰れてるかなと思ったら普通に繁盛しててさ、人もいっぱいいてね、でそんなんでさ、でちょい飲みセットみたいなのがあって、なんか串2本とあとビールっていうので600円とかそのぐらいなのかな、だったんで私ね、串カツとかではなくてね、土手串を2本と、生ビール頼んでさ、で食べて、したらさ、その名古屋勢の皆さんもさ、あここ結構美味しいじゃんつってねえいう評価はいただいてさ、ねえよかったなと思って、ちゃんと 名古屋勢にも認められる。わかんないよ。俺が美味しい美味しいって言ってる手前、ね、美味しいと言わないといけない空気があったのかもしれないけど、でも美味しいとね、評価をいただきまして、よかったなと思って。だから私、一応ね、この、串八丁、土手八丁のね、土手串が好きですよってことで、もし名古屋に住んでる方、いらっしゃいましたらね、ちょっと一度、場所、なかなか分かりづらいかもしれませんけどもね、ちっちゃい店なんでね。もしよかったらちょっと行って、食べてきてもらえたらなって思うんですけど。で、そんなんでさ、大須でね、懐かしの味を堪能し、ね、ビールも飲みつつ。そんで、まあちょっと、まあ、どうしようかなっていう。街ぶらね、ちょっとしつつさ、まあ、本当に特に、ないのよ。ノープランだからさ。街ぶら本当にして、食べたり飲んだりとかしてって感じでさ。でも意外と時間あるのよ。17時にオフ会があるわけ。で、今回のその0時会の集合13時だからさ、4時間時間あるわけ。4時間も意外と、飲んだり食ったりで、街ぶらで4時間ってなかなかないじゃん。だからさ、まあ、結構ね、街ぶらして、何食ったかな？いろいろ食ったんだよね。なんか、まんじゅう食ったりとか、なんか、鬼、知ってる？鬼まんじゅうとか。まあ、そういうのあったりとかしてさ、なんかその、まんじゅうに、さつまいもがゴロゴロついてるみたいなさ、まんじゅうがあったりとかして。それはね、関東の方になくてさ、で、鬼まんじゅうとかってのあったりとかして。で、そういうの食べたりとか、なんか、そんなことをしてたんだけど、いや、意外と時間あるね、つって。どうしようか、つって。で、そうだ、パルさんは、その初日に、伊勢神宮行こうと思ったけど、結局行かなかったんだよね、って話になってさ。そしたら、伊勢神宮じゃないけど、近くに、熱田神宮ってのがあるよ、って話になって。で、伊勢神宮ってね、なんていうの？その三種の神器ってあるじゃない？三種の神器の中に、伊勢神宮は、八田の鏡かなが、あるんだけど、熱田神宮には草薙の剣がありますよというところで、まあ、名古屋の中でもね、また一つ、特徴のある、まあ、神社だというところなので、行ってみるといいかもねって。結局、パルさん、なんだかんだ言って伊勢神宮行かない可能性あるでしょっていう。せめて熱田神宮行っとくのはいいかもしんないねって話になってさ。じゃあ、ちょっと熱田神宮行こうか、つって。で、そんな遠くないから、ということでね、ちょっと、タクシーで、何キロ ?4 キロぐらいかなわかんないけど、さーっとね、行ってさ。で、熱田神宮、ついて。で、熱田神宮、で、結構広かったよね。なんだろう、熱田神宮はね、まあ私もよく、その、明治神宮がね、家すごい近いからさ、明治神宮よく行きますけど、だからそんな感じで、まあ、明治神宮はちょっとね、またでかいのもあるけどさ、その、熱田神宮もね、結構広くてさ。で、ね、由緒正しき、ね、ところですからね。ちょっとパワースポットだから、ちょっとパワーもらって帰ろうと思ってさ。で、熱田神宮行って。そしたらなんか、いろいろとやってたね、刀とか。刀を、なんていうの？火にさ、入れて、刀打ったりとかね。そういうのもちょっとやってたりとかしてさ。なんか、いろいろやってんだなと思って。やっぱ土曜日だからね。ちょっと、イベントごとが少しあるのかもしれないですけどもね。で、そんなんやったりとか。で、あとは、なんだろうね。まあ、結構、大きな、そのなんていうの？ご神木みたいなのがあったりとかしてさ。まあ、そういうのもね、ご神木からなんかパワー出てる感じがしてさ。それもちょっとお参りしたりとかね。なんかいろいろしましたけどもね。 で、熱田神宮行って、で、あとお守りとかもね、せっかくだから買おうかなとか思って。まあね、伊勢神宮行くかどうかわかんないですからね、私このままね。だから熱田神宮でお守り買おうかなと思って。で、私もね、やっぱし仕事辞めちゃってさ、これからどうしていこうかなとか、いろいろ思ったりとかしてるし。で、まあ体もね、あんま良くないですよ。肉体も良くなければ精神も良くないと。まあそんな状況だからさ、お守りどういうのがいいかななんて思いつつさ、あの神社の人にね、話聞いて。で、ちょっとおすすめ、聞いたらどうみたいなさ、リスナーの方が言うからさ。だから、じゃあちょっと聞いてくるね、つって。で、神社の人にさ、お守りっておすすめとかってあるんですかつったら。で、万能なやつとかってあったりするんですかみたいな。聞いたらさ、あー、すべて万能ですよ、とか言って。超塩対応なの。なんか、そういう万能と言ってもあれだと思うんですけど、って、どういうものがいいと思ってるんですかとかさ。なんかちょっと少し深掘りして聞いてくれたらいいじゃない。じゃなくて、全部うちのは全部万能ですよ、みたいな。言われて。あ、そうっすかみたいな。じゃあ、どれがいいですかねみたいな。どれでも大丈夫ですよみたいな。で、なんだかんだで言って、まあ、お財布に入るというかね。その、まあ、結構コンパクトで、身につけておけるぐらいのサイズ感のね、お守りどれかって話になって、で、まあ、身体守りっていうのを、買いまして。身体のお守りで、財布や名刺入れ、カバンなどに入れやすいカード型のお守りですって言って、熱田神宮って書いてあってね。まあ、そういうのがちょっとありまして。それをちょっと買いましたね。これで体は大丈夫と。あとは精神の方だけだなって、ちょっと思いながらさ。で、そんなんで、熱田神宮も回って、で、まあこれで、最悪ね、伊勢神宮行かなくても、まあいいでしょ、という感じになったからさ、よかったよかったと思って。で、私もブルーシードがね、好きですから、あの、草薙の剣なんて言ったらね、やっぱ、ブルーシードのね、その、ヒーローというか、草薙さんがいますからね、草薙さんのね、名前がちゃんと入って草薙の剣と、いうところでよかったよかったと思って。で、これで、まあ一つ、達成っちゃ達成だよなと思って、前回ね、名古屋旅行でできなかったこと、っていうところでもなりますからね、よかったよかったと思って。で、その近くに、なんか、名物。熱田名物、清め餅ってのが売ってたからさ、それちょっと買ってさ、みんなで食べてさ、意外とね、名物、なんか餅系多いんだよ、なんかね、名古屋ってね。で、それ買って、で、あ、結構美味しいじゃん、つってね。清め餅っての食べて。で、まあ、熱田神宮、そんな感じよ。で、まだ時間結構あるんだよね。うん。で、どうしよっかな、つって。したらなんか名古屋城の方に、新しく、まあ、新しくつってもこう1年とか、1年半とかかもしんないんだけど、金シャチ横丁っていうのができたと。意外と、観光客とかも来るらしいよっていう。結構飲食店とかもあって、食べたり飲んだりとかできるっぽいよみたいな話があったんで、じゃあその名古屋城の近くにある、その金シャチ横丁ってところ行こうぜってなって。で、そこ行くんだよ。で、その熱田のね、ところから駅からさ、バス、電車か、地下鉄だかなんだか乗って、で、名古屋城の方まで行って、で、金シャチ横丁まで行くんだけど、名古屋の皆さん、金シャチ横丁行ったことありますか？なんか、二つあるのよ。金シャチ横丁って、二エリアあって、駅の近くに一つと、あと名古屋城の方に一つあって。で、駅の近くのやつはちょっとしょぼいのかなと思って、あんまり店の数も多くなかったから、ここじゃないなと思って。で、名古屋城の方までね、行くんだけど。意外と遠いんだよね。意外とこんな遠いのと思って。駅からと思ってさ。で、結構歩いてってさ。で、金シャチ横丁出てきてさ。着いた着いたっつって。じゃあ、ここでね、 なんかうまいもん食べながら酒でも飲もうかってなったんだけど、意外と店が少なくて、あれこんな感じなんだって。名古屋に住んでる人もなかなか行ったことないらしくて、初めてねみんな行ったらしいんだけど、いやこんな感じなのかみたいなところでさ、どこでなんか飲んだり食ったりとかするんだろうっていうねところでさ、結構有名なお店はいっぱいあるんだよ。でも名古屋飯食うとかってなったらもういいんだけど、なんか気軽に飲んだりとか飲み屋って感じじゃなかったんだよね、あんまりね、うん、飲み屋横丁みたいな感じじゃないからさ、名古屋飯横丁みたいな感じだったんだよね。で、じゃあどこで飲もうかなってた時に、一応日本酒を扱ってるお店があって、立ち飲みができますよみたいな店があって、じゃあそこだったらね、あのお酒も飲めるしっていうところで、でそれが10代目ギスケっていうお店なのかな、うん、そこであの飲み比べのね日本酒とかがあってさ、じゃあそれちょっと飲もうかって飲んでさ、でね結構あの美味しい日本酒からちょっとあの際物な日本酒までね出してもらってさ、でそれちょっと飲みつつで飲んで、あこれが美味しいねあれが美味しいねなんて話してさ、でまあ一通り飲んでさ、でまだ時間あるからまだまだ回れるぞつって、で、せっかくだからまだで前回行かなかったところで遠藤寺っていうのちょっと発音がわかりませんけども、遠藤寺の商店街ってところがあるっていうからさ、ちょっとそこ行って、で、そこもねまあ、その辺雨降ってたんだけどさ、少しさその大須の商店街も遠藤寺の商店街もあのアーケードでさ屋根ついてるからで全然あのその辺大丈夫でさ、でなんか遠藤寺の商店街行って、でそこもちょっとブラーっとして、でなんかこの辺若者が頑張ってる商店街とかね、あとそっちの先に行くとその昔からのお店があったりとかっていう感じでさ、でその辺もあの街ブラしてさ、でこんな感じなんだなーと思って、で途中でスーパーで酒買ったりとかして、公園でねみんなで酒飲んだりとかして、で気がつけば時間がねあのほどほど来ましたんで、で、オフ会じゃ会場行こうかっつって、だからゼロ次会結構いろんなところ飛び回ったよね、大須行って熱田神宮行って、で名古屋城のところの金シャチ横丁行って遠藤寺行ってみたいな、結構いろんなところ行きまして、でそんなんでね遠藤寺の商店街ではねなんで味噌ね、つけて味噌かけて味噌みたいなさ、そういうのがあの名古屋ではね一般的になんていうの、味噌文化があるから、あの自宅でね皆さんそのチューブの味噌をねあの家に持ってるらしいんだけどさ、だからあのパルさんもこれじゃ あの持って帰んなよっつって味噌買ってもらってさ、で味噌をねあのお土産にちょっともらってね、あの普通にスーパーで売ってるね、皆さんあこの味噌が一番美味しいよっつってね、で紹介してもらった味噌をねもらったりとかしてさ、でそんなんでで味噌をね片手に、オフ会会場行くわけなんですけども、でオフ会は、名古屋駅からも近いし、国際センター駅っていうのかなの近くにある、居酒屋で、17時からで飲み放題でね、予約しておりましたから中入って、で17時から予約のナイトなんですけどつって、で入ってさ、したらそこでね、通されてさ、で本来、オフ会なんですけど、私含め6人でって話だったんだけど、1人の方がちょっと体調があまりよろしくないということでキャンセルになりまして、 結局5人で、飲み会をすることになりまして、で1人はちょっと遅れてきますってことで、で結果ね、最初はちょっと4人でね、酒飲みね、何か食べながらでオフ会して、で途中からね、遅れてきたねリスナーの方ね、いらっしゃいまして、で、結局私含め5人でね、お酒飲んでという感じだったんだけど、何の話してたかな、もう俺も結構の飲んじゃってたからね、何の話したかもあんま覚えてなかったりはするんだけどもさ、でもなんかいつからねラジオ聞いてるのとか、まあいつも通りだよ多分ね、とかね、なんか何の話したんだろうな実際、ちょっとね俺も結構飲んじゃったからな、うん、覚えてないのもありますけど、まあなんか楽しくね、なんか普通にオフ会というよりは昔からの友達とね普通に飲んでる感じで楽しく飲めたかなって思いますけどもね、で食べてさ飲んでで、気がつけば3時間ね、あっという間に3時間経ってで、じゃあその後ね、まだ言っても17時から3時間だからね、まだ20時なんだよね、で20時で何してたかな、あとそうだよね、うん、でその後ちょっと二次会どうしようかって話でさ、みんないい気分だからさ、だからカラオケ行こうかって話になって、カラオケもいいねって話になってさ、じゃあカラオケ二次会でちょっと行こうってことになって、せっかくだからね、みんな年代結構近いからね、みんな30代とか30、40ぐらいの人たちがねみんな集まってるからさ、じゃあ年代的にも近いからさ、まあ曲もね90年代縛りみたいなで歌っても楽しいよねつって、でカラオケ行ってさ、まあ、キャッチのお兄さんとかにもねちょっと引っかかりながらさ、かわしながらでたどり着いたビッグエコーでさ、2時間3000円かなで飲み放題みたいなのつけてさ、で、そこでカラオケをしつつね、でさらにその二次会から参加って言ってるね、リスナーの方もね、ちゃんと無事カラオケで合流できてさ、でカラオケでだから結局俺含め6人で、カラオケして、でなんか密が良くないっつってね、昼カラオケでコロナがとかって言ってる中でね、夜普通にビッグエコーでカラオケしちゃうみたいなところもありましたけどもね、まあまあね、あいいでしょと、良かないけどいいでしょっつってね、で、カラオケ歌って、まあそこでもね結構みんな飲んでね歌ってという感じで、俺も何歌ったかな、もうあんま覚えてないけど鈴木雅之ちょっと歌ったりとか、あと少しね昔のビジュアル系のバンドの歌を少し歌ったりとかねしまして、まあ、下手ながらね私も頑張って歌いましたけどもね、でそんなんでさ、で結局みんなねいろんな歌歌ってさ、まあ盛り上がったと私は思いますけどもね、うん、まあ楽しくカラオケ2時間ぐらい歌って、で気がつけば0時ぐらいになってたのかな、で、まあ、帰る人は帰るし、ね、泊まっていく人は泊まっていくし、みたいな感じでさ。じゃあ本当に今日はね、もう昼間から、いろいろありがとうございました、ってことでさ。で、そんなんで。で、カラオケ終わって0時で解散しまして。で、俺2日目は、宿取ってなかったから。宿、取んなくちゃ、つってさ。したら、リスナーの方がさ、自分、ここ取りましたよ、つって。 教えてくれたところがさ、結構安くて。で、これが、アットインホテルっていうところだったんだけど、なんかジャランで予約すると安くてさ、3800円ぐらいなんだけど、ジャランポイントがなんかなぜか600ポイントぐらいなんかあって、で、結局3200円で泊まれるというお部屋でさ、で、お部屋はなんか、行ったら、グレードをアップもしときましたんで、とかなんか言われて。で、結局、ダブルベッドの、またお部屋でさ、で、1日目と2日目、両方ともダブルベッドみたいなところだったんだけど。で、夜は、リスナーの方とね、同じ、ホテルでね、ちょっと泊まることになったから。で、隣の部屋だったからさ、ちょっと夜中ね、お部屋お邪魔してさ、少しだけ喋ってさ、ね、別に相手男ですよ。だから逆に言うと男だからウホって話じゃないんだけどさ、まあ、深夜にね、なんか修学旅行感がちょっとあったよね。深夜に人の部屋にね入ってってみたいな。でちょっとだけ喋って、でじゃあもう俺寝るねっつって、で自分の部屋戻ってさ、で寝るんだけどさ、もう酔っ払っちゃっててさ。もうフラフラで、なんか、よく寝れないんだけどさ。あと YouTube ライブとかもしようかなと思ったんだけど、そのパワーもさすがになくて、酔いすぎちゃって。で、ねえ。で、次の日。3日目なんだけど、どうしようかって話もあって、一人のリスナーの方が、もし、3日目に伊勢神宮行くんだったら、ご案内しますよ。言ってくれていて。いや、起きれんのかなと思って。結構ね、二日目、もう昼間からね、夜中までずっと酒飲んでたしさ、絶対二日酔いだし、みたいな。これ、朝から動けんのかなとか思って。ただ、伊勢神宮行くんだったら、早く動いた方がいいから、と。いうことで、9時10分ぐらいには、名古屋駅集合みたいな形、の方がいいと思いますよって言われて、起きれんのかな、動けんのかななんて思ってさ、そんなこと思いながらさ、ででももう酒飲みすぎちゃって酔っ払ってっからさ、風呂も入らずさ、ねえ、なんかうだうだしベッドの上で横になってたらさ、ちょっと仮眠というかね、少し半分寝ちゃってて、で朝起きたら何時だ、朝も8時過ぎぐらいに起きてさ、8時半ぐらいか、もう時間ねえなと思って、でもね、9時10分に名古屋駅だろうと思って、名古屋駅まではもうすぐだから10分かかんないぐらい着く場所だったから、まあ、9時に出れば間に合うかななんて思ってさ、でシャワー浴びて、でいろいろ準備して、で9時なって、でまずね、そのホテル一緒に泊まったリスナーの方と一回合流して、で、一緒に合流して、で、名古屋駅で、もう一人のリスナーの方とね、合流して、で、伊勢神宮行くか行かないかみたいなところだったんだけど。で、ホテル一緒に泊まったリスナーの方は、ちょっと伊勢神宮、一緒に行くか行かないかみたいな、ちょっと悩んでたんだけど、どうしようかなみたいな感じだったの。結構迷ってて、まあ実際じゃあ名古屋の駅着いてからね決めてもいいよねって話になってて、そんでなんとか一応9時10分ぐらいに名古屋駅一応間に合ってさ、で着いて、じゃあ伊勢神宮行くかみたいな感じになってさ、二日酔いだしね、まあ、朝も早いわけじゃない、そんなかかんないでしょって正直思ってるわけね。初日の時もさ、11時過ぎぐらいのね電車乗って、で17時ぐらいには帰ってね、名古屋駅帰ってきてみたいなイメージだったから、さすがに9時10分とかも早すぎるんじゃないかと。まあ、一応ね、帰りの新幹線は、 17時8分とかなのね。だからさ、まあまあ16時半ぐらいにこっち戻ってこれてればいいわけだから、さすがに9時10分とかまだ早いんじゃないかななんて思いつつさ。でもね、まあ電車はね乗り過ごしちゃったらね、もう乗り過ごすっていうか乗れなかったらね、帰れなくなっちゃうからさ、まあ早めに動いとくことにね越したことはないななんて思いつつさ。で、そんなんで。で、じゃあ、伊勢神宮、ね、せっかくちゃんと起きれたし、で、行きましょうかって話になってさ。で、リスナーの方、ね、リスナーの方二人と、私とで、三人でね、伊勢神宮行くことになりまして。で、伊勢神宮から、伊勢神宮までだよね。名古屋駅から伊勢市駅ってとこ行くんだけど、JR で普通に行こうとすると、伊勢市までが、2400円かかんのよ。往復で4800円かかんのね。結構するじゃん。ねえ、電車賃だけだからね、4800円結構するなーって思ったんだけど、なんか裏技があって、特急三重、特ダネ4回数券ってのがあって。うん、特急三重、特ダネ4回数券ってのかなっていう、券があって、これ使うと、往復のチケットが、まあ、4枚綴りのチケットなんだよね。が出てきて、1枚あたり、1260円になるんだって。だから、実質4800円往復のところが、2520円で行けますよっていう格安のチケットがあるという情報をそのリスナーの方から聞いて、素晴らしいですねつって。ねえ、普通に行くより1500円安くなっちゃうからね。で、そのチケットをさ、手に入れて、で、その特急三重でね、伊勢神宮まで行くわけで、9時10分ぐらいに着いて、で、ね、駅着いて、で、9時37分の、電車に乗って行きましょうと。で、そっから1時間半ぐらいで、まず伊勢市駅に着くと。で、そこから、まあ、その下空ってところ。その伊勢神宮は下空と内空あるから、下空行って、で、内空行ってみたいな。で、なんか食べるものとか食べたりとかして帰ってくれば、みたいな感じでさ、プランをね、ちょっと練ってもらって。で、9時37分出発するわけだよね。ちょっと早いななんて思いながらもね。ね、余裕でしょ、みたいな。ね。って思って出発するんだけどさ。で、そんなんで、特速三重。特ダネ4回数券ね。これで行きまして。で、まあ、お腹も空いちゃうからさ、少しね、名古屋っぽいものをね、買って、おむすび、味噌カツとね、天むすのおむすび買ってさ。で、車内でさ、またこれも修学旅行みたいな感じだよね。対面のさ、席に座って。で、まあ、1時間半ぐらいね、電車揺られてさ、行くわけ。で、まあ、せっかくだったらね、つって、まあ、なんか、今回は名古屋、三重、だけどさ、岐阜の方でね、金津園っていうところがあったりとかするからさ、そういうなんか、エロい街。だからコロナがなかったらな、つって、そこ行けたりとかしたらね、また、せっかくの旅だからね、旅はなんかエロいの一つあると、また、少し変わるじゃない？面白さもさ。だから、岐阜にもね、ちょっと足を運んで行けたらよかったのにね、なんて話してさ。だからまた次ね、旅行する機会があったらね、今度岐阜、ちょっと行って、金津園ね、行ってさ。バニーコレクションっていうさ、バニーガールのさ、ソープランドがあってさ。そこ行きたかったの、すごくね。 みたいな話をしてさ。まあ、そんなね、くだらねえ話をしながら、1時間半ぐらいね、過ごしまして。で、11時7分ぐらいか。に、なんとか、伊勢市駅、着きまして。で、一応ね、天候もね、雨は降ってなくて、まあ、曇りぐらいでさ。まあ、よかった、雨上がっててよかったなと思ってさ。で、1日目はさ、雨降ってたからさ、雨降ってる中伊勢神宮結構だるいじゃない。しかも荷物もあるしさ、重いし。だそんなことだったんだけど、一応3日目にしてね、その雨は上がっていたからさ、まあね、ちょっとさ、3日目にして、もう逆に良かったのかな、まあ、その神様のね、また、お導きではないけどもね、1日目はそのリスナーの方も行けないっていうところもあってね、雨も降ってるしとかって。あったからね、ちょっと延期したけどもね、3日目にして、結局、まあ、結果オーライかなって、ところで。そんで、11時7分着いて、じゃあ下空を見て回ろうと。で、下空って何よって話なんだけど、下空は、これ私、伊勢神宮のホームページちょっと今見てますけども、豊受の大神っていう神様を、お祭りしているらしいのね。で、この神様は、アマテラス大神のお食事を司る神様、ということでね。うん。だアマテラス大神に食事をして、食事を、提供していたというか、運んでいたのか分かんないけどもね。っていう神様らしくて。だからまずそこで、そこは下空なわけ。で、内空に行くと、内空はアマテラス大神がいますよ、ということなんでね。まずは下空から参拝して、で、内空を参拝するっていうのがね、流れらしいです。順番的にもね。ということらしいですよ。で、まあ先にね、もう伊勢市駅の近くに伊勢うどんのお店とかも結構いっぱいあるわけ。だから、まあ、先に食べちゃってもいいかなとは思ったんだけど、で11時だしさ。だけどまあ時間がね、ちょっとどうなるかわかんないので、まあ、先にもう下空内空回っちゃって帰りに伊勢うどん食べようって話になってさ。じゃあ、そうしようつって。で、下空見て。で、下空はね、まあ、そうだね。まあ、普通に、うん。普通に、まあ、神社というか、でしたね。うん。まあ、そこ回って、まずはお参りして。で、よし、これでね、まずちょっと準備運動的なものですよ。ね、まず、下空の神様にね、ご挨拶して。じゃ、そっから、じゃ、今度内空だ、つって。で、内空の方は、またそっからね、歩いていくと、結構距離あるらしいのよ。1時間ぐらい歩くらしいのよ。だから、バスで移動するんだけど、で、なんかタイミングも結構良くてさ、下空から出てきたら、ちょうどいいタイミングでバス来てさ、じゃあそれ乗ってっちゃおう、つって。で、乗ってって。で、そのまままっすぐね、内空のところまでバスで行きまして。で、内空ですよ。で、アマテラス大神がね、祀られてるっていうところで、で、さっきのね、三種の神器でいうところの、八田の鏡があるっていうね、ところが伊勢神宮と。もう日本でも有数のね、パワースポットというところでございますから。今回私もね、ほんと結構メインイベントではないですけども。やっぱ仕事辞めて、これからどうしようかって中でね、まあ、心機一転、これからのね、門出を祝うというかね。やはり、ちょっと節目のタイミングだからさ、こういうところに行ってパワーもらってこようと思ってたからね。伊勢神宮ね、 ようやく来れたなと思って。で、伊勢神宮の内宮入って、で、ま、結構広いのよね。うん。なんか、明治神宮とかも十分広いなって思うんだけど、それの何倍もあるんだよね、敷地とかも。だから広いんだよ、すごく。伊勢市の何分の1みたいな。4分の1ぐらいが、これわかんないよ。ちょっと聞いた話だからね、あれだけど。伊勢市の4分の1ぐらいが、もう伊勢神宮なんだと。伊勢神宮の敷地なんだと。いうぐらい広いらしくて。もうだから自然だよね。自然の中に、神宮があると。いう感じでさ。もう川とか通ってっからね。その、敷地内に。もう謎なんだけどさ。だから広すぎるんだけど。で、それ中入ってって。で、まあ、結構歩くわけよ。歩いて、で、よくさ、その神社入ってくと手洗うところとかってあるじゃない？でも、内宮に関しては手洗うところがもう川なの。なんか普通の、そう、手洗い場みたいなところあるんだけど、そこは使わないで、普通に通ってる川があるんだけど、その川で手洗うみたいな、いうのもあってさ、いろんなのあんだなと思って。で、まあ、そこで手洗ったりとかして。で、どんどん歩いてって、で、なんか、メインの本殿っていうの？ところまで着いてさ、で、そこで、お参りして、ね、だからもう下空、内空、両方これでお参りして、で、ただそんなにね、本殿とかね、なんか、どでかいみたいなとか、そういうのじゃないんだよね。結構、こじんまりとしていてさ、まあ、少し質素な感じではあるんだけど、なんか、歴史を感じるところはあってね。だ、なんか、なんだろう、出雲大社みたいにさ、その、なんだろう、めちゃめちゃでっかいしめ縄がありますよとかさ、なんか、すっごいわけわかんないぐらいでっかい鳥居がありますよとか、そういう感じじゃなくて、もっとなんか詰まっているというかね、古風な感じの、ね、場所でさ、で、だからめちゃめちゃ敷地が広くて、川も流れてて、で、なんかそういう、歴史を感じるというか、いうような、佇まいの、本殿があったりとか、ね。そういうのも、なんか、本殿のなんかその、奥の方には、その、一般人は入れないところがあったりとかするらしいから、だからそういうところとかは、なんか、超パワーとか溜まってんだろうな、とか、思ったりとかしてさ、だから内閣総理大臣とかじゃないといけないみたいなさ、いうところだったりとかね。だと、なんか、ね、一般人が行けないところで、ね、内閣総理大臣になったような人しか行けないみたいになってくるとさ、なんかもうすごいよね。内閣総理大臣になるってこと自体がもうすごい人間なのに、そんな人がさらにパワーをもらっちゃうみたいなさ、もう追いつけるわけないじゃんみたいなさ、ぐらいのね、感じなんだけどさ。で、そんなんでさ、無事参拝も終わって。で、なんかね、そういう、なんか、場所とかもさ、何年に一回とか、何十年に一回とかさ、なんか移動したりとかね、そういうのもあるらしいしさ、なんかいろんなね、歴史があるんだななんて思いながら、ね、橋とかもね、途中で、何十年に一回とかね、橋を架け替えたりとかもね、するらしくてさ、いろんなのあるんだななんて思いつつ。で、無事、伊勢神宮参拝するわけよ。で、まあ、これで、まあ、ノルマ達成よ。だから、あとは、なんか食べるもん食べて帰るというところなんだけど。で、一応ね、参拝するじゃん。本殿参拝するまではね、雨止んでたんだけどね、参拝し終わって、た後ほんとすぐ何分後かにね雨降ってきてさ、なんか そこまでなんとか天気を持たせてくれたのはなんか神様のなんかちょっと導き的なところもまたあんのかなって思いつつさ、で雨降って、でもまたその後通り雨だったんかな、少し経ったら雨やんでさ、だからよかったよかったっつって、で、その後はその伊勢のその内宮の近くにおかげ横丁ってのがあって、でこのおかげ横丁にあのいろんなお店があるらしいんだけど、赤福のね、あの有名な赤福の本店があったりとか、するらしいということでね、でおかげ横丁ブラブラしながら赤福の本店でね赤福食べて、で他にも、赤福安いよね、あの前回も赤福安いなと思ったけど、2個ね、赤福が2個ついてお茶がついて220円とかだからね、安いっつって、であとは、他にも有名というか、そのおかげ横丁にあるやつで、お餅があるんだけど、変ば餅っていうお餅があって、まあ、赤福って餅の周りにあんこじゃない、変ば餅は餅の中にあんこが入ってるタイプなんだけど、で餅ちょっと焼いてるのかな、うん、で結構その少し固めの餅なんだけど中にあんこ入っててみたいな、変ば餅ってのがあって、変ばはひらがなで餅が漢字なんだけどね、でそれちょっと買って、これも安かったね、2個でいくらぐらいかな、300円しないぐらい、300円もしないか、200いくらとかだ、200円しないのかなぐらいだったんだけど、でこれも変ば餅っていうの食べてさ、でもう結構もうコンプリートよこれでね、な下空内空行ってもう伊勢神宮をちゃんと満喫して、おかげ横丁で、赤福本店行って、であと変ば餅っていうの食べて、これでもかなりコンプリートよ。あとは最後伊勢うどん食べたらもう完全にもう三重県コンプリートよ今度ね。名古屋コンプリートしたよもうさっきね。もう1日、1日目2日目で名古屋コンプリートしたけども3日目で今度はね、三重コンプリートなるかなってところで。で、そっからもうバス乗って。バスもまたねいいタイミングで来てさ。ですぐバス乗って。で、伊勢市駅まで一回戻って、で、伊勢うどん食べようっつって。で、まあ、いくつかあるんだけど、結構その地元の方でも有名で、美味しいと言われている、豆屋っていう、伊勢うどんのお店があって。で、そこに行くことにしてさ。で、そこで、食べたんだけど、伊勢うどんってコシがないことで有名なんだよね。うどんってコシがあるじゃん、やっぱ。でも、伊勢うどんってコシがないらしくて、どんなもんかなって思ってさ。で、初めて食べたんだけど、コシがなかったね。うん。噂通りコシがなかった。なんか、かといって、うどん煮すぎちゃって、ズルズルになっちゃってコシがないっていう感じじゃなくて、なんか、ふわっとしてるというか。ね、だって、なんか、茹ですぎちゃったってわけじゃないんだよね。普通の適切な茹で方して、コシがない感じの、ふわっとした麺になるみたいな、ところでさ。で、醤油ベースのね、うん、つゆでさ。で、それで、うどん食べて。こんな感じだね。ふわふわしてんな、みたいな。ふわふわしたうどん、みたいな。ところで。でもなんか食べてたらね、途中でなんか、伊勢うどんにも腰を感じ始めてね。だから普通のうどん食ったらこの硬すぎるって感じちゃうのかな、とかって思ったりとか。あと子供とか、ね、おじいちゃんおばあちゃんにはすごくいいだろうな、なんてちょっと思いながらさ、伊勢うどん食って。まあ、こういう感じなんだな、と思って。まあ、うどんって言われたらうどんなんだろうけど、まあ、ちょっとジャンルもね、また違うかもしれないな、なんて思いつつも、こういうのもあるんだな、なんて思ってさ、伊勢うどん堪能して。で、もう、 コンプリートよ。で、豆屋で伊勢うどん。安い、しかもね、伊勢うどんが550円。安いよね。だそんなんでさ、うどんも食べてさ。そんで、帰り、なんだかんだで、もうこの時点で、14時ぐらいなのね。だからさ、で、次の電車が14時20分なの。で、14時20分から1時間半かかるからさ。だから、駅、ね、名古屋駅まで着くのに、1時間半かかるってなると、着くの16時なんだよね。結構ギリギリなわけ。1本遅れちゃったら、新幹線間に合うか間に合わないか分かんないぐらいのタイミングなわけ。下手すれば多分間に合わないっていう感じだったから、本当にギリの、ここに乗んないと間に合わないよっていう電車なんだよね。だからさ、朝9時10分とか集合とか早えよって思ったけど、そんなこと全然なくて、普通に下空内空見て、で、おかげ横丁でちょろっとね、赤福食べて変場餅食って、で、最後伊勢うどん食って、で、気がつけばだよね、14時なっちゃってるからさ。いや、全然ゆとりなかったよ。その、別に、慌てて慌てての行動じゃなかったけど、普通にして、ゆっくりしたわけでもなく、そんなに。普通に全部、なんか、消化していって。したら、その時間だからさ、危ねえと思って。さすが地元の人、時間の計算できてると思ってさ。俺一人で行ってたら、これ間に合ってないぞと思って。危ないなぁと思って。で、そんなんで、14時20分かなの電車に乗ってさ。で、名古屋の方戻るわけよ。で、よかった、危ねーと思ってさ。ギリギリだわ、と思って。で、途中でさ、その日日曜日だからさ、競馬やってんだよね。で、競馬、やっぱなんか、伊勢神宮行ったから、運気超上がってんだろうなと思ってさ。これも競馬するしかねえと思って、電車の中で競馬してさ。で、だこういう時ってさ、旅行行った時とかってさ、なんかちょっと巡り合わせみたいなさ、その、馬の名前がいたりとかね、するんでたまに。だ今回もなんかあるんじゃねえかとか思ったらさ、まず、レースがさ、CBC っていうレースなわけ。で、名古屋って、で、その中京だからさ、そのテレビでね、CBC っていうテレビがあったりはするわけ。これもなんか名古屋来てるからもう確実にこの CBC やるべきじゃんと思ってさ。で、中のレースでいくつか見てさ、で、いた馬とかでさ、こういう時ってなんか伊勢なんとかとかさ、なんかそういうのがいるかなと思ったわけ。でさ、まあ、伊勢なんとかはなかったんだけど、中でいたのが、今回赤福とか食べたじゃん。ね。だから、赤福、になんかちょっとまつわるような馬とかがね、いそうだなと思ってさ。したら、レッドアンシェルっていう馬がいて、あれこれってと思って。レッドで赤でしょと思って。で、アンだから赤服ってさ、そのアンコじゃん。アンだろうと思って。レッドアンシェルと思って。これも赤服食べたから確実にこの馬だよなと思って。しかも3番人気とかね。いうところでさ、いや、これ、来てんなぁと思って。で、他にもなんか、その日、インスピレーションがさ、結構、あってさ、なんか、やっぱ、愛とかさ、ね、愛とか夢とかさ、 そういうのもちょっとなんか惹かれるところがあってさ。だなんか、ラブカンプーとかっていうね、馬がいるんだけど、愛だなと思って。ラブだなと思って。ラブカンプーも、じゃあちょっとチェック入れとこうと思って。で、ラブカンプーもいるし、レッドアンシェルもいるし、と思って。したら、他にもね、一応気になったいくつか馬いたんだけど、まあ、ある程度買って、で、レースが始まったわけ。したらさ、ラブカンプが入って、で、が1位かな？で、2着はちょっと別の馬で、3着が、レッドアンシェルだったわけ。こんなことあると思ってさ。ラブカンプー来て、レッドアンシェル来て、これ倍率何倍だと思って。で、見たら、3連複で、24万馬券みたいな感じだったわけ。で、実際私当たったかっていうと、外しちゃってて、その2着に来た馬が当てられなかったんだけど、ただその馬の名前もアンなんとかって名前なのね。で、俺ちょっともう今回の旅行はその餅とかあんことかがすごい多かったから、そのもう一頭のアンなんとかって馬気になってたの、すごく。で、これ気になるなーと思って、レッドアンシェルも入れてるし、もう一個のアンも入れとこうかなって思ったんだけど、入れなかったわけ。で、これ入れてたら、その24万馬券みたいな感じだったのね。で、三連複だったら24万なんだけど、三連単とかだと、その、200何万みたいな感じになってたわけ。100何万かな、わかんないけど、なってて、いや、それいけたなぁと思って、正直それだけですげー後悔しててさ、うわ、なんで買わなかったんだろうと思って、もう伊勢行って運気上がって、もう赤服と同じような名前の馬がいて、ラブでね、愛でラブカンプーでみたいな、もう一個アン買っとけば24万、しかも200円ぐらい買ってたから、俺。一つのさ、馬券に。当たってる48万となってたわけ。何やってんだと思ってさ、全然買えたよと思って。買う一歩手前だったからさ、ま、ね、だいたいそんなもんかもしんないよ、競馬なんて。だけど、それにしてもさ、なんかすげえ、運命感じて買ったのにさ、ちょっとそこ外すっていうさ、すげえ後悔しちゃって。もう帰りの電車もずっとそれよ。当たったよ、絶対当たったやつだったよ、やっちゃったよ、つってさ。で、そんなんでさ。で、1時間半かけてさ、帰って。ね、ちょっと後悔引きずりながらね、帰りまして。で、16時過ぎぐらいか、着いてさ。じゃあ、あと帰り、お土産買ってね。で、17時。まあ、8分ぐらいの電車だから、新幹線だから。まあ、そこでね、終わろうというところで。で、お土産が、まあ、なんかいろんなね、キオスクだったりとか、あと、その、ね、エスカとかさ、そのなんかその、名古屋駅にね、直結している、その、俺ら初日に行ったね、親子丼食べたところのエリアとかのね、エスカとか、そういうところにも売店とかあったりとかして、お土産コーナーあるからさ、そういうのちょっと行って買おうか、つって。で、いくつかね、味噌っぽいせんべい買ったりとか、なんか、帰り食べるね、お弁当みたいなちょっと、カツサンドとか買ったりとかね、味噌カツサンド買ったりとか、とかなんかいろいろと、ね、買いまして。で、そんなんで、で、1時間ぐらい結構あっという間でさ、お土産もね、選んだりとかして。まあ、誰に買ってくってわけじゃないんだけどね、もう無職だからさ、職場の人に買ってくわけでもないからね。自分のためにね、自分が 夜ね、ちょっと食べる、まあ、親食だったりとかね、お菓子を買ってくって感じだったんだけど。で、そんなんで、お土産買って、気がつけば17時ぐらいになったからさ。じゃあ、ね、今日、本当に一日ね、お付き合いいただいてありがとうって感じてさ。で、リスナーの方とは別れて。で、電車乗って。で、なんか、なんだろう、普通にコメダのね、コーヒー牛乳みたいなのなんか、ね、買ってさ。コメダもね、やっぱ名古屋だからさ。名古屋なのかわかんない。名古屋ってイメージなんだけどさ。まあ、それ飲みながらね、帰りまして。で、そんなんで、まあ、なんだかんだで、ね、そっから2時間半かけて、東京駅まで着いて。で、無事、ね、そっから地下鉄乗って、自宅に帰ると。いう感じでね、まあ、2泊3日の名古屋の旅は、ここでね、無事終了というところでね。まあ、本当に、いろんな方の助けがあってね、いろんな方の支援があって。で、実現したね、今回名古屋旅行でございましたけどもね。まあ、1日目、2日目、3日目と。まあ、充実したね。まあ、いろんなところに行かせてもらって。まあ、前回で、名古屋旅行は結構コンプリートしたかなと思ったけど、意外と知らない名古屋をね、また知れたかなと。で、さらに、三重、ね、伊勢神宮も行けたしって、ところでね、まあ、いろんな発見もあり、ね、いろんなところに行けてパワーももらってね。で、まあ、今回、まあ、これからね、どうやって生きていこうかなっていうところをね、またちょっと自分探しの旅っていうところでもね、まあ、ちょっといい感じになったかなと思いまして。本当にね、いろんなところ、いろんな場所、ね、いろんな人に会わせていただいてね、とてもいい旅ができたんじゃないかなと思いました、という感じでございますね。まあ、そんな、ね、名古屋旅行でございましたと。まあ、なんかそんなに、なんだろう、まあ、とてもね、いい旅だったんだけど、そのなんか、今回の、前回の、その名古屋旅行の、会がね、正直俺は、神会だと思ってるわけ。話がね、うまく話できたなっていう。話せすぎたっていう感じがあったんで、今回どうかなっていうね、どういう風に調理したら面白く、話せるかななんて思ってやってたんだけども、なんとも、普通に時系列でね、今回旅の模様をね、お送りするだけで、まあ、正直終わってしまったかもしれないのでね、ちょっとあれなんですけども、とてもいいね、名古屋旅行できたかなと思っております。ね、ちょっとうまく話せてたらいいんですけどもね。まあ、そんな感じで、名古屋旅行のお話でございましたとさ、ということで、ちょっといくつかお便りもいただいてるからね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネームタカさん、パルさんこんばんは。名古屋旅行お疲れ様でした。僕も参加したかったです。リスナーさんとのオフ会楽しかったんでしょうね。リスナーさんも喜んだことでしょう。もう10年は会っていませんが、僕は名古屋に愛人がいます。なかなか会えませんが、2回ほど肌を合わせました。小柄でとても可愛い主婦です。もう会うこともないけど、あの時のラブホの行為が忘れられません。話変わって名古屋に行った時は必ずカプセルホテルに泊まりますが、名古屋のカプセルホテルの素晴らしいこと素晴らしいこと、プールくらい広いお風呂に滝が流れているなんて、また行きたいです。世界の山ちゃんの手羽先も美味しいですよね。では今日も、番組頑張ってくださいませっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。意外と皆さんね、名古屋に何かしらあるんだね。名古屋には愛人がいますってなかなかいないよ。でもいるのかな。意外とやっぱ東京に住んでるとかさ、こっちの関東に住んでるとかっていう人がさ、旅行行ったりとか仕事行ったりとかで名古屋に行くことって多分ちょいちょいあると思うんだよね、人によってはね。で、長期間向こうに住んだりとかっていうのもあると思うから、そんな時にね、やっぱ向こうでの女の人、ね、愛人っていうか、っていうのができるっていうのもね、あるのかもしれませんね。素晴らしいね。俺もなんか、ね、地方に行った時に、 会える女性の人とかいるとね、嬉しいんですけどね。まあ、あいにく、ね、どこに旅行行ってもね、男の人にしかちょっと会えないんですけどもね。一応今回もね、いろんな男の人に会いましたけどもね、アナルはね、死守しましたからね、特にそういうの掘られてませんからね、ご安心いただきたいと思いますけど。いいですね。私もちょっと、どこか旅行行った先にはね、そういう愛人がいてくれるとね、なんかまた行きたいなってね、なりますけどもね。なんか、うん、行き過ぎちゃう気がしちゃうね。だって、こっちにいないんだもんね。こっちに恋人がいないのに、地方に恋人がいるみたいな感じになっちゃうもんね。うん、そしたら地方に何度も行っちゃう。遠距離、ただの遠距離恋愛になっちゃうからね。また俺の場合違いますけどもね。いいですね。そういうちょっと思い出があると、またね、旅行も行きたくなっちゃいますね。いいですね。あとカプセルホテルもすごいんですね。名古屋って。いやもうカプセルホテルは、前回か、大阪旅行行った時にカプセルホテル泊まったんだけど、やっぱカプセルホテル狭くてね、って思ったのに名古屋のところはちょっと違うのかな。ちょっと狭いなーってね、ちょっと思っちゃうところがあって。あと鍵かかんないじゃない。だからやっぱね、鍵かかって、うん、広い方が嬉しいなみたいなところがあるのと、あと今コロナの影響で、ホテルが結構安いんだよね。だからね、今回ほんとカプセルホテルと同じぐらいの金額で、ね、ダブルベッドの部屋とか泊まれてるからさ、すごくありがたいなっていうところで、まああんまりね、このご時世旅行行くタイミングかってちょっとわかんないけどもね、まあまあ今行くと意外といいね、お安く旅行できるんじゃないかなと思いますけどもね。まあなんか7月のさ、その2日、その今回7月の3日4日5日で旅行行ったわけなんだけど、その前日の7月の2日のタイミングで都内でね、コロナの感染者が100人超えるっていうね、その久しぶりに100人超えたのが旅行行く前日っていうね。で、そっから旅行行き始めてから、5日連続で100人超えてるみたいな。東京ね。ってのもあってさ。俺が動くと世界が動くみたいなね、ところはね、また今回も感じましたけどもね。まあ、そんなところでね、まあ、コロナとはね、うまく付き合っていかないといけないからさ。まあ、もちろんね、自粛するべきところは自粛するし、もちろんマスクもね、もちろんして、ずっと、旅行中はしてましたからね。気をつけてね。で、ホテル戻ったら手洗いうがいしてって感じだったけどもさ。まあね、コロナ自粛。まあ一応ね、県外移動が OK となった上でね、一応移動はしてますってところと。あとやっぱり旅行ね、予約をしちゃってたところもあるからね。うん。だから、まあここで行かないっていうのもちょっとっていうのもあってね。まあちょっと行ってみましたけどもね。まあ無事何事もなくね、行って帰ってこれましたからね。まあ良かったなというところで。まあそんな名古屋旅行でございましたね。じゃあ今日はまあお別れのコーナーとかはなくね、このまま終わっていきましょうかね。特にないもんね。今日はもう名古屋旅行一色でね、終わりかなと思いますから、特に新しいね、話も特にしないでいいかなとは思いますね。そうだね。まあ、なんか今回の旅行でちょっと思ったこととすれば、やっぱね、少しね、人生をね、ちょっと考えたいななんて思って、自分探しの旅ってところでもしましたけど、まあ、結局、そこまでね、自分探しできたかっていうとね、まだ発見できてないんですけども、ただやっぱし思ったのは、毎日楽しく、ワクワクして生きてないと、ダメだなって思って。 っていうのはすごい感じてさ、なんかやっぱりなんだろう、これからどうしようとか、もちろん考えなきゃいけないんだけどとかね、キラキラしなくちゃとかさ、あとこれからね、仕事をしなくちゃいけないのかな、お金稼がなくちゃなとか、それともフリーランスでやっていこうかなとかさ、就職しようかなとか、バイトかなとか、いろいろあるけど、でも結局は毎日楽しくワクワクしてればどんな形であれいいのかなってちょっと思って、だって毎日楽しくなくてワクワクしてない人生はもうなんだかわかんないじゃない。だからこうやって旅行したりとか、なんかね、女の人でさ、趣味旅行ですとかっていう女の人いるじゃない。ああいうのも嫌だなって思ってたけど、だってもうなんだろうって思うじゃん。旅行が趣味は悪くないんだけど、なんか女の人で、いや趣味旅行なんですとかっていう人見ると、いや俺とは合わねえなーなんてすげえ思ったけど、でも今考えればやっぱそうやって毎日を楽しくしようとしているっていうねことだし、旅行行くとまあそういうなんか発見があったりとかするわけじゃん、何かしら出会いがあったりとかもあるし、いろんな巡り合わせがあったりとかね、物事もね、いろいろと知れたりとかもするから、旅行趣味っていうのを見るとね、あんま合わねえなと思ったけど、今となってはね、まあ旅行趣味の女性もまあいいのかなーってちょっと思ったりとするね、私もいますけどもね。まあそんなんで旅行することによって旅行への偏見もねなくなっていきましてね、また今月まだ時間があるからね、仕事始めちゃったりとかするとなかなか時間取れなかったりとかするから、旅行も行きづらくなっちゃうと思うんだけども、まあ、今月もしタイミングが合えば、まあ、仙台か沖縄か、まあ、どっちかに行けたらなとは思ってますけどもね。で8月入ったら何かしらお金を稼ぐ行動、まあバイトなのか社員なのかちょっともうわかりませんけどもね、フリーランスでなんかできるとは思わないけどもね、自分に能力があるわけでもないからさ、まあでもね、ちょっと副業家の仕事してなんかお金をね、勤め人としながらお金を稼ぎながら個人でもね何かしらお金を稼げるように少しずつなっていって、で少しずつ切り替えていって、いつかはね人には雇われないでお金をね最低限稼いで暮らしていくみたいな。でパソコンでできる仕事だから別にね、どこに住んでても大丈夫みたいな、沖縄に住んでも大丈夫みたいな感じで移住するとかね、まあそんな風にできたらいいなみたいなことを考えたりとかは最近しておりますというところでね、またちょっとね、新たな旅行とか行って、で、また自分を見つめ直し、でね、これからの人生をね、また少し考えていけたらなと思っておりますんで。まあ、今回ね、いろんな神社とかもね、行けましたからね、熱田神社も行って、で、伊勢神宮も行って、ね、熱田神宮行って、伊勢神宮も行って、もうダブルパワースポットでね、パワーもらいましたから、だからこれでね、また少し気持ちもね、体もね、上向きになっていくといいななんていうところで、まあこれからちょっとどうしていくかね、ちょっと全く見通しないですけどもね、ここまで見通しない状態っていうのもね、初めてかもしれませんけどもね、いつもはさ、なんかね、失業保険もらうからみたいなとかさ、でそれでね、1年以内には就職してとかさ、宅建を生かしてとかさ、なんかいろいろあったと思うんだけど、今回全くノープランだからね、さすがにまずいなって思いながらも、ちょっと自分探しをしながらね、なんかいろんな巡り合わせで、うまくやっていこうかなと思っておりますよと。 ね、その第一弾としてね、この名古屋旅行をね、とてもいい旅行になったんじゃないかなと思いますんで。またね、近々、まあ、どっか行った時にはね、そんなお話もしていきたいなと思っております。じゃあそんなところで今日はもうね、もう名古屋旅行ね、のみのお話ということでね、終わりにしていきたいと思います。ね、実際、ね、どうだったんだろうな。まあ、これを、1年後とか2年後とかにね、聞き直すとさ、ああ、こういう感じだったな、名古屋旅行な、とかってね、思い出したりとかするんでね。俺がね、やっぱこれから、またね、思い出をね、その思い返すときにね、まあいい、その、なんていうのかね、思い出になるかなと思いますんでね。今日ちょっと2時間ぐらいで喋れてね、よかったかなと思っております。じゃあそんな感じで、ね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。で、来週はですね、7月の13日、月曜日、またね、22時からやっていきたいと思いますんで、よかったら聞いてやっていただけたらと思います。まあ来週は何の話だろうね。まあまた、特に今週は仕事もないですしね。なんかいろいろと、まあ、出かける気力がね、なかなか今湧かないっていうのと、コロナもまだね、あるからさ、そんなにね、無茶ななんか外出とかはできないと思いますけども、まあね、潜入レポもできないし、エロい店にも行けないしね、まあどんな人生送りゃいいんだろうって話ではあるんだけど、まあ何かしらね、ちょっとやってでね、まあちょっとお話できたらなと思っておりますんで、ね、よかったら来週も聞いてやっていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また次回お会いしましょう。さようなら。